これから聖書朗読いたします。今日は列王記の上ですね。旧約聖書になります。17章の1節から7節をお読みいたします。教会備え付けの聖書は562ページになります。では読みいたします。ギルアでのティッシュベノでのティッシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉に言わなければ、ここ2、3年の間は梅雨も雨も降らないであろう。それから彼に次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。それで彼は言って主の言葉の通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉を運んできた。また夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川から水を飲んだ。しかししばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。では今日はカラスに養ってもらうと題して先生からメッセージをいただきます。お願いします。
おはようございます。今日の聖書の箇所ですけれども、今から3000年ほど前のことです。イスラエルという国、ダビデ王が大きな一つの国としてまとめました。もちろん神様が神を信じる民をまとめられたんですけれども、そのダビデ王にソロモンという息子がいます。このソロモンという息子は非常に知恵がありました。国を治めることができ、発展させることができました。神様に信頼し、何を求めるんだ王になるにあたってって神様から問われたときに、ソロモンは言いました。知恵をください、他は言いません。こんなにたくさんの人を私が王として導くために知恵をください、それだけを祈りました。そしたら神様は、お前はお金や権力、そのようなものを求めるのではなくて知恵を求めた。だから私は知恵をやろう、そしてまた財産や地位も与えようと言われます。その通り、ソロモンのおかげでイスラエルは大きな国になります。ところがこのイスラエルは同じソロモンのおかげで分裂します。何が原因かと言いますと、彼の欲望ですね。なんと彼は妻を正妻以外に、本当の妻以外に1000人近く持っていました。考えられないですけれども、もうよっぽど女の人が好きだったんですね。本当にどうしようもないですけども、聖書にはよくそういう人が出てきます。で、そうしますと、その女性たち、ソロモンが節操がありませんので、信仰ももうあんまり考えませんでした。どんな信仰の人でもどんどんどんどん、あ、この女性いいなと思ったら自分のそばめにしちゃったんですね。その人たちは自分の信仰を持ってきました。その人たちの信仰を持ってきました。で、その頃もうソロモンはだいぶ年も取ってきましたので、もう勝手にすりゃいいやということで、その一人一人が自分の拝む、その神様を拝むのを自由にさせていたんです。それが元で国が分裂するようになります。神様はソロモンに言われました。偶像を作るな。生まれた時から 命を与え愛し、どんな時も導くあなたの神に従え、そうおっしゃったんですけども、ソロモンはたくさんの妻を持ったことで、その神様を求めることから離れていきます。本当に皮肉なんです。聖書の中にはソロモンの言葉があるんです。その言葉は、複数の妻を持って自分の心を悩ませるなと書いてあります。そう書いた本人がそんな風になっちゃうんです。人間っていかに愚かかと思います。このように別の信仰が入ったことで、イスラエルという国は二つに分かれてしまいます。で、彼の息子レハブアムという息子が、ボンボンがいたんですけれども、彼は次の王様になろうとしますが、あまりにも自己中で、そして民のことを考えない王でした。ですから長持ちしません。彼のことに反対する人がたくさんいて、その人たちがヤロブアムという人を王様として立てました。ここで国は二つに分かれます。イスラエルと南のユダです。そして今日の聖書の箇所に出てくるのは、この北イスラエルって言われるサマリアと言われる国のことです。そのことをちょっと知るためにですね、列王記の17章の少し前から読んでみます。ご一緒に聖書をご覧になってください。列王記1のですね、16章の23節から読んでいきます。562ページの23節から。ここにサマリアがどうしてサマリアという名前になったのかも書かれています。読みます。23節。ユダの王、アサの第31年にオムリはイスラエルの王となり、12年間王であった。6年間はティルツァで王であった。彼は銀ニタラントで、シェメルからサマリアの山を買い、その山に町を建て、彼が建てたこの町の名を、その山の持ち主であったシェメルの名にちなんでサマリアと名付けた。このオムリというのはお父さんです。今これから問題になる人のお父さんです。オムリは主の目の前に悪を行い、彼以前の誰よりも悪いことをした。彼はネバテの子ヤロブアムのすべての道に歩み、イスラエルに罪を犯させ、彼らの虚しい神々によってイスラエルの神主の怒りを引き起こした。オムリの行ったその他の業績、彼の立てた功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。オムリは彼の先祖たちと共に眠り、サマリアのに葬られた。彼の子アハブが代わって王となった。まずここまでで、このオムリというのがお父さんです。今日から登場する人ですね、アハブという王様のお父さんです。で、この方も神様、全能の神様、導いてくださる方を拝むのではなくて、適当な、その地域で拝まれていたご利益の神様を拝みます。後に出てきますが、バールと言います。お父さんやおじいちゃんがこんなことをやっていたので、息子もその影響を強く受けてしまいました。それが28節からです。読みます。オムリは彼の先祖たちと共に眠り、サマリアに葬られた。彼の子アハブが代わって王となった。オムリの子アハブはユダの王アサの第38年にイスラエルの王となった。オムリの子アハブはサマリアで22年間イスラエルの王であった。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちに歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。さらに彼はサマリアに建てたバールの宮にバールのために祭壇を築いた。アハブはアシラ像も作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちに増して、ますますイスラエルの神主の怒りを引き起こすようなことを行った。ここまでですね。このバールっていうのは豊穣の神様です。雨を降らす神様なんです。 で命の責任を持っている神様でもあります。ただしいつも導いてくれているわけではありません。人々は苦しい時の神頼みで祈ってました。やばい、これは飢饉になると思うと捧げ物を捧げたりしたわけです。そしてバールだけではちょっと心細いので、アシュタロテという女神をまた祀るようになりました。これが二人で夫婦なんですね、バールとアシュタロテ。自然や農耕や命の責任者であるバール、これにアシュタロテを加えて、なんとか機嫌よくしてもらって雨を降らしてもらおう、良い収穫が与えられるようにしよう、そういうふうに利用したのが、人間の都合によって利用したのがバールという神様です。人間が作ったものですね。これに対してイスラエルではこんな神様は教えられていません。人間の都合で雨を降らしたり減らしたりではなくて、いつも人間のためにベストを尽くしてくださる神様をイスラエルの民は信じてきました。ですから預言者が立てられます。それが今日の先ほど読んでいただいた今日の箇所に出てくるエリアという人物です。この方のことをこれからしばらく読んでいきます。この列王記を読んでいきますから、興味のある方は先に読んでくださればいいと思います。またマルコによる福音書に戻りますが、今しばらくはここから読むように導かれているので読んでいきたいと思います。列王記一章の17章の一節からもう一度読みます。ギレアデのティシュベの出のティシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。神様からのメッセージがエリアに臨みます。預言者、神様の言葉を預かる人ですけれども、エリアが神様のメッセージをいただきました。そしてアハブのところに行きます。イスラエルの王のところに行きました。そして神様のメッセージがあると伝えます。 2,3 年雨が降らないぞ。アハブにとっては許されないことですね。そしてもし雨が降らなかったりしたら、自分の信じている豊穣の神様バールをバカにしたり反対することになるから許せるわけがありません。エリアは命を狙われるようになります。それでもエリアは伝えに行きました。そしたらそのエリアに神様から言葉がありました。2節、それから彼に次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。川のところですね、小さな川のところに、もうそんなに草が樹木があるわけではありません。でもそういうところに身を隠せ、人もいない、そういうとこ行って身を隠せと言われました。もうエリアは言われた通りに行きます。一節のところでエリアはこう言っていました。 2,3 年の間雨は降らない。1年や2年でも大したもんですけど、2年3年まだ続く。でも2年と3年の間はかなり差がありますね。2年と3年とても長いように思います。でもその間雨は降らない。当然飲む水はなくなってきます。だから神様はエリアにはケリテ川に行けと言われました。そこで水を飲め。エリアは逃げていきます。身を隠します。4節、そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。それで彼は言って主の言葉の通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉を運んできまた夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川から水を飲んだ。どうですか皆さん、カラスの持ってきた肉と、肉ですね、食べられますか。パンと肉、カラスが運んできたやつですね、とんでもないですよね。 カラスが寄ってきただけでもう嫌だし、あの日本では黄色い袋に入れてカラスに見えないようにしてゴミ袋を出すんですけれども、もうそばに寄っただけでもなんか嫌で、私はですね、髪の毛の形のせいかもわからないんですけども、祈り歩きをしていると攻撃をされるんです。すと間違うかなんかわかんないんですけど、ほとんどないやんと思うんですけども、でも攻撃体当たりしてくるんです。ボンって2回ぐらいやられました。何が好きなんかわかんないんですけども、それで嫌われるんですね。にっこり笑って目を見るんですけど、攻撃的にものすごくやられるんです。だからカラス苦手ですから、このカラスがもしパンとか肉とか運んできたら食えるかという話ですけども、エリアはそれを食べたんです。2年も3年もですよ。他に何もないです。2年も3年もどうでしょうか皆さん。2年も3年もただケリティ川のほとり、川のほとりに身を隠す、そこでじっとしてるわけですね。その間雨が降りませんから。バールという神様は人間の都合に合わせて作られた神様です。ご利益で祈られる神様です。これが欲しいからこれがいる、これが欲しいから神様これをください、まあ、バールというからなんか遠い存在に感じるかもしれませんが、これをお金に変えたらどうでしょうか。商品券、カード、これが欲しいからカードがいる、このカードがあればこれが手に入る、お金があれば。そういう神様がバールでした。またアシュタロテでした。ですからアハブ王は物がなくなったらそこに頼ったんです。本当にお金のようですね。でもエリアは物がなくなってもその場で導かれる神様に信頼しました。そしてありえないもので運ばれてくるものを自分のものとして感謝して受けて食べたんです。皆さんは今何に頼ってますか。お金、インターネット、何かをするたびにネット、それが耐えてしまったらどうでしょう。お金がなくなったらどうですか。エリアは満たしてくれる神様に信頼しました。先ほど子供メッセージの時に布巾がですね、私に与えられたことを言いましたけれども、それはちょっと前の話ですね。ついこの間、私そばが好きなんですね。でそば の、あのめんつゆで食べるんですけども、めんつゆがなくなってきたんです。であらーと思って、これ買おうかな、どうしよっかな、これから醤油でごまかそうかなとか思ってたんです。それから3日ほどしたらプレゼントくれた人がいたんですね。その中にめんつゆが入ってたんです。めっちゃ嬉しかったですね。神様は本当くれますね。あのお金でない方法でくれるんです。本当びっくりします。皆さんの必要を神様は満たしてくれます。今日のメッセージのタイトルにカラスに養ってもらうとつけました。養ってみてもらってください。カラス、思いがけないところからあなたの必要を満たしてくれることが起こります。枯れているからといって手近な方法で解決しない、お金を使わない、ネットを使わない、人脈を使わない、ただあなたを愛しておられる神様にかけてみてください。そしたら神様が数羽のカラスを用いてパンと肉を運んでくれます。あなたの必要を満たしてくれます。神様は生きておられます。それを皆さんにお伝えしようとしておられます。間違いなくそうしておられます。 これからしばらくエリアがどうやって生かされ、どうやって神様の前につまずいてまた立ち上がっていったのか、それを見ていきます。どうぞ楽しみに礼拝においでください。お祈りをします。主なる神様、私たちもアハブのように手近なものを自分の解決手段として作り上げています。そしてあなたに祈る代わりに、あなたに祈れるという本当に嬉しい時間の代わりに、お金やカードや人脈やインターネットを使って私たちは必要なものを手に入れています。でもそれらのものはあなたが止められたらあっという間に止まってしまいます。神様、あなたと親しくならせてください。あなたは生きておられます。私の必要をいつも答えてくれます。聖書から答えてくれます。大きなもの、すごいものはないですけれども、毎日必要なものを与えてくださいます。主よ、ここにおられるあなたが愛しておられる方が私以上にもっと豊かな体験をさらになさいますように、あなたが触れられますように。主の宝物であります。神様、あなたは私たちの失敗や弱さよくご存知です。その上でこの礼拝に導いてくださいましたから、今あなたにかけることができるように導いてください。いろんな問題で悩んでいるでしょう。人間関係、親子、夫婦、子育て、仕事、病気、全部いろんなところに神様にかけられる要素があります。神様、簡単な手段に頼らず、あなたに頼って待てますよ。そしてあなたが答えてください。主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。